おはようございます。2020年5月24日第3礼拝を始めます。前奏を聞きながらまずは心を整えましょう。では、賛美歌66番を持って神様を賛美いたしましょう。本日も代表者が賛美いたしますので、皆様は心の中で賛美くだされば幸いです。それではご無理でない方はご起立ください。では、司会者がお祈りいたします。天の父なる神様、その御名を賛美いたします。今から9年前、東日本大震災という巨大地震に引き続いて起きた原発事故、放射能という見えない恐怖と不安に私たちはなすすべがありませんでした。そして今、新型コロナウイルスという目に見えない脅威と不安の前に、 私たち人間はこんなにも無力で弱いということを再び思い知ることとなりました。しかし私たちは目には見えなくても私たちに恐怖や不安ではなく勇気と力を与えてくださる方がいらっしゃることを知っています。そして見なければ決して信じないといった一人の弟子との対話を通して信じる者になりなさい、見ないで信じる人たちは幸いですと私たちに語りかけてくださるお方でもあります。今朝も本先生を通して語られる聖書の御言葉によって私たちに知恵と勇気と力が与えられ、不安や恐れではなく聖霊によって満たしてください。今オンライン礼拝に参加している兄弟姉妹たちとともに心を一つにして捧げるこの礼拝を神様どうかお受け取りください。私たちの尊き主イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。主イエスがこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りを心の内で祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今日も今朝もともに、聖書から神様の声を聞いていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書をお開きください。旧約聖書のダニエル書7章1節から28節の言葉になります。旧約聖書ダニエル書7章1節から28節の言葉です。お持ちでない方はスクリーンの方をご覧ください。お読みいたします。ダニエル書7章1節から。バビロンの王ベルシャザルの元年にダニエルは寝床である夢と頭に浮かう幻を見た。それからその夢を書き記し事の次第を述べた。ダニエルは言った。私が夜幻を見ていると、なんと天の四方の風が大海をかき立てていた。すると四頭の大きな獣が海から上がってきた。その四頭はそれぞれ異なっていた。第一のものは獅子のようで、ワシの翼をつけていた。見ているとその翼は抜き取られ、地から身を起こされて人間のように二本の足で立ち、人間の心が与えられた。すると見よ、熊に似た別の第二の獣が現れた。その獣は横向きに寝ていて、その口の牙の間には三本の肋骨があった。すると、それに起き上がって多くの肉を食らえとの声がかかった。その後、見ていると、なんと豹のような別の獣が現れた。その背には四つの鳥の翼があり、その獣には四つの頭があった。そしてそれに主権が与えられた。その後、また夜の幻を見ていると、なんと第四の獣が現れた。それは恐ろしくて不気味で非常に強かった。大きな鉄の牙を持っていて、食らっては噛み砕き、その残りを足で踏みつけていた。これは前に現れたすべての獣と異なり、十本の角を持っていた。私がその角を注意深く見ていると、なんとその間からもう一本の小さな角が出てきて、その角のために初めの角のうち三本が引き抜かれた。よく見るとこの角には 人間の目のような目があり、大言相語する口があった。私が見ていると、やがていくつかの御座が備えられ、年を経た方が座につかれた。その衣は雪のように白く、頭髪は混じり気のない羊の毛のよう。御座は火の炎、その車輪は燃える火で、火の流れがこの方の前から出ていた。幾千もの者がこの方に伝え、幾万もの者がその前に立っていた。裁きが始まり、いくつかの文書が開かれた。その時、あの角が大言相語する声がしたので、私は見続けた。すると、その獣は殺され、体を滅ぼされて、燃える火に投げ込まれた。残りの獣は主権を奪われたが、定まった時期と季節までその命は延ばされた。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲と共に来られた。その方は、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に、主権と栄誉と国が与えられ、諸民族、諸国民、諸言語の者たちは皆、この方に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。私、ダニエルの心は、私のうちで悩み、頭に浮かんだ幻は私を怯えさせた。私は傍らに立っていた者たちの一人に近づき、このことすべてについて、彼に願って確かめようとした。すると彼は私に答えて、そのことの意味を告げてくれた。これら四頭の大きな獣は、地から起こる四人の王である。しかし、意図高き方の生徒たちが国を受け継ぎ、その国を永遠に余裕限りなく保つ。それから私は第四の獣について確かめたいと思った。それは他のすべての獣と異なっていて非常に恐ろしく、牙は鉄、爪は青銅で、食らっては噛み砕いて残りを足で踏みつけていた。その頭には十本の角があり、もう一本の角が出てきて、そのために三本の角が抜け落ちた。その角には目があり、大言相語する口があった。その角は他の角よりも大きく見えた。私が見ていると、その角は生徒たちに戦いを挑み、彼らに打ち勝った。しかしそれは、年を経た方が来られるまでのことであり、意図高い方の生徒たちのために裁きが行われ、生徒たちが国を受け継ぐ時期が来た。彼はこう言った。第四の獣は地に起こる第四の国。これは、他のすべての国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつけ、噛み砕く。十本の角は、この国から立つ十人の王、彼らの後にもう一人の王が立つ。彼は先の者たちと異なり、三人の王を打ち倒す。意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを悩ます。彼は時と法則を変えようとする。生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられる。しかし、裁きが始まり、彼の主権は奪われて、彼は完全に絶やされ、滅ぼされる。国と主権と天下の国々の権威は、意図高い方の生徒である民に与えられる。その御国は永遠の国。すべての主権は彼らに仕え、服従する。ここでの話は終わる。私、ダニエルはいろいろと思い巡らして動揺し、顔色が変わった。しかし私は、このことを心に留めた。今日からダニエル書の後半部分、旧約聖書の黙示録とも言われるダニエル書7章からの箇所を見ていきたいと思います。この1章から6章のダニエル書の前半部では、ダニエルとそして3人の友人たちですね、ハナンヤ、ミシャエル、アザルヤという彼らが国が滅びて捕囚の民として捕虜として捕まってきたにもかかわらず、信仰を捨てることなく数多くの困難を信仰を持って生き抜いていったということを見てきました。で、彼らは祖国が滅びるという悲劇を経験しましたけれども、決して滅びることのない神の国の栄光が自分たちの人生に、そして置かれた全ての領域において広がっていく体験をしていきました。ダニエル書というのは、もともと捕虜として捕まっていたイスラエルの民たちに大丈夫だと、こう勇気と希望を与えるために書かれたものですけれども、 私たちも目に見える国が滅びて、そして目に見える現実がどんなに絶望的であろうとも、神の国は永遠であって、神の言葉を持って信仰を持って神を生きること、神の国を生きることこそが誠の人生なんだということを教えられました。で、そんなダニエル書の前半文の中でダニエルは何度もその時の権力者を通して神様が与えてくださった啓示を解釈するということをしましたけれども、このダニエル書7章からは直接神様がダニエルに与えてくれたその啓示を記録しています。で、今ダニエル書の7章ちょっと長かったですけれども読みました。この7章を見てみますと、頭に浮かぶ幻という形でダニエルに神様は啓示を与えてくださるんですね。で、その啓示をこう見ていきますと、もう私たちこう見てすぐわかりますけれども、異彩を放っているのが、想像するのもちょっと困難な4つの生き物がこう登場してくるんですね。で、この4つの獣ですけれども、この4つの獣というのは結論から言いますと、世の帝国とか、もしくは国々の特徴とか人々の生き様を表しているものですね。この4頭の獣を解釈するためには、ダニエル書2章でちょっとこう思い出していただければと思うんですが、ネブガドネザルに現れた、ネブガドネザルを恐れさせた、巨大な像ですね。その巨大な像とこう見比べ合わせながら、照らし合わせながら見ていく必要があります。ダニエル書2章を見ていますね。2章の31節からですね。お読みいたします。王よ、あなたが見ておられると、なんと一つの巨大な像が現れました。この像は巨大で異常な輝きを放ってあなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。その像は頭は純金、胸と両腕は銀、腹と腿は青銅、すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。この巨大な像というのは、世の国々とか世の帝国とか人間の生き様をこう表しているものですけれども、この像がですね、どういう形で現れているかというと、人の形をしているんですね。つまり、世の帝国や国々というのは人を高め、人を誇りとし、人を崇拝させ、人を崇拝して人のためだと言って、人によって建てられた国であって、誠の神を排除した人本主義に立脚した人間が一番だという帝国ですね。これが世ですね。これが世の国々ですね。これが人間の生き様ですね。またこの人の形をした巨大な像の特徴があります。それは異常なほどの輝きを放ちながら、ひどく恐ろしいものだったっていうんですね。人の手によって作られた世の帝国というのは、いかにもこう何かありそうな、とてもすごいものを持っているかのように装飾して着飾ってかっこつけてきらびやかに見せて威張るために、非常に大きくして人々を圧倒するというんですね。荘厳に見えるようにでかさと派手さの両方を兼ね備えて、兼ね備えることにこう躍起になって回っているのが、私たちこの世の中の特徴ですね。派手さとでかさを両方兼ね備えるために躍起になって回っているのが世の中ですね。以前中国の万里の長城とロシアのサンクテペテルブルグというところにあるエカテリーナ宮殿というのをこう見に行ったことがあります。で、2つともその世界遺産なんですね。で、まあこう世界遺産のこう建造物ですけれども、まあそのでかさと派手さというのは本当にこうすごいものがありました。宇宙から見える唯一の建造物と言われるのがその万里の長城ですね。まあ行ってこう、まあでかいし長いしすごいし、こう本当に止めどもなくこうずっと山に沿って続いていく壁を見ると、こうどこまで続いていくのかなと本当思うぐらい、こう本当に長い、ちょっとこう異様なほどに圧倒されるものでしたけれども、紀元前214年に秦の始皇帝によって 6259キロというものすごい長い壁がこう作られたわけですね。でこの壁なんですけれども、その作った目的っていうのは威嚇のためですね。人を敵を威嚇して萎縮させて恐れを抱かせるために、こんなすごいものが作れる力と技術とお金があるんだということを見せつけるために、威張るために作られたっていうんです。でそのサンクトペテルブルグのエカテリーナ宮殿っていうのもこれまたすごいんですね。このエカテリーナ宮殿っていうのは万里の長城と違ったのは、万里の長城は全然金ピカさは全くないんです。でもこのエカテリーナ宮殿というのは、その広さとかデカさもすごいんですけれども、金ピカなんです。この部屋よりもちょっとこう大きいような部屋がもう全部一面金でこう装飾されているような部屋とかもあるんですね。写真を出したいなと思ったんですけど、写真一枚ではちょっと表せないので、ぜひ後でこう検索して見てみてください。噴水とかも金ピカですね。でまあこう金で装飾されているので、まあまあすごいんですけれども、ロシア帝国のその栄華というのが、こういうものだったのかというふうにこう感じさせられました。ロシアってすごい国なんだと思いました。でこのエカテリーナ宮殿のそのもう派手派手の金ピカのきらびやかさが、こうまさに異常なほどに輝いているんですけれども、このエカテリーナ宮殿の作った目的も、人を威嚇し人を萎縮させるためですね。派手さと豪華さで人を圧倒して恐れさせるために作りました。そしてそれに憧れを抱かせるために作ったっていうんです。この2つの建造物ともに、いかにも何か特別なものを持っていそうで、すごいものがあるんだと見せつけるんですけれども、その内実は人を怯えさせんばかりの欲望と野望の塊ですね。あたかも何か特別なものがあるかのように見せつけるために、大きく派手にして無理をしてでも作ってるだけですね。作るわけですね。その人様が誇るこう世界遺産をこういう言い草で言うと、ちょっとこう怒られてしまうかもしれませんが、でも結局のところ、その内実内幕内情は、人が人に対して威嚇と虚勢を張って力でねじ伏せるために、無駄に荘厳に見せるために作った代物ですね。これが世の帝国の、そして私たち人間の傲慢さ、高慢さですね。ダニエル書2章にあるその巨大な人型の像の各部位っていうのは、こう頭が純金で、胸が銀で、腹と腿が銅で、そして足が粘土と鉄でできているというふうにあります。この4つの部位っていうのは、それぞれ当時現存したバビロン帝国、そしてそのバビロン帝国以降に登場してくるペルシャ帝国とかギリシャ帝国とかローマ帝国のことをこう表してますけれども、この像の最も大きなところ、まあ、全体的にものすごい輝きを放ってるんですけれども、この像の最も大きな特徴というのは、頭から足にかけて、頭は金でピカピカだったのに、頭から足にかけてどんどんどんどんどんどんどんどん材質が悪くなっていくんです。金が銀になってて、銀が銅になってて、銅が鉄になってて、鉄が粘土になっていくんです。材質が悪くなっていくんですね。つまり時間が経って歴史が進めば進むほどに、帝国とか国々とか人間が持つ文明の状態が悪化していくということですね。上から、まあ、今さっき言いましたけど、頭が純金で、バビロン帝国ですね、で胸が銀で、ペルシャ帝国を表してて、腹と腿が、ギリシャ帝国銅を表しているわけですね。で鉄と粘土の部分がローマ帝国を表してますけれども、それぞれの帝国は、こうざっとバビロン帝国が70年、ペルシャ帝国が200年、ギリシャ帝国が270年、ローマ帝国が500年で、ローマ帝国が滅びてから現代に至るまで1500年が経ってます。 国の覇権が移るにつれて帝国の君臨する期間がどんどんどんどん長くなってますよね。長くなっていくと同時に私たちの人間の目から見ればそれぞれの国がより強固になっているように見えます。当然ですね、私たちはみんな当然のように人間や社会は時間が経ち歴史を重ねるごとに科学や技術が発達して社会制度も整備されて以前よりも文明が増して日増しに良くなっていると思ってますし思わされてますね。現代ならば飛行機に乗ってパソコンを持ってインターネットがあって一人一台スマートフォンがあってまたそれを支える社会制度も整って以前の文明よりも良くなっていると、そしてこれからも良くなると思っています。人の文明は常にアップグレードしてきたしこれからもアップグレードすると考えてますね。でも本質を見れば外面に現れる姿とか形状が変わっているだけでその内面とか精神性は何一つ変わってないですね。むしろその精神性とか内面はもっと悪化しているかもしれません。でさらには神様の視点から見れば人類はアップグレードどころかダウングレードしているっていうんです。便利さという大義名分のもとに地球の木をバッサバッサと切り捨ててって海を汚して川を汚して近代化を進めるんだと都市化を進めて主なる神様が作られし天然とか自然の秩序を破壊していろんな問題が生じているにもかかわらずその流れを断ち切ることはできずにまだ開発しまだ開墾し続けますね。そしてそれしか生きる道がないかのように流れを止めることができません。事実人が作り上げてきた技術文明というのがブーメランのように人類滅亡の道具として用いられているなんてことは聖書だけじゃなくて世の中でも語られてますね。今回のそのコロナの問題だって、人間の手によって、神によって作られし非造世界の秩序を乱した結果こういうことになってるんだというふうに神を信じてない世の中もそう言いますね。映画を見てもそうですね。人類が良かれと思って、作ったウイルス技術が反乱を起こして人間がゾンビになってゾンビがゾンビを食っていって、滅びていく、もしくは大量の核兵器をみんな持ち始めてその核兵器を持って互いが互いを滅ぼし合って合わせていくっていうんですね。 AI 人工知能ですね。人工知能が発達してその人工知能がやがて謀反を起こして人間を滅ぼしていく、人類を滅ぼして、そんな映画いっぱいありますね。今回パラサイトっていう映画が出てご覧になった方々もいらっしゃると思いますけれども、パラサイトという映画を見てもそうでしたね。技術文明を誇る21世紀に生きる富裕層と貧困層がこう変竹林に絡み合ってそこから生じる矛盾とか葛藤によって結局行き着くところ殺人をもって終局するっていう、こう何とも言えないこうメランコリックな感情を抱かせる映画でした。エンターテインメントとしては面白かったのかもしれません。皆さんスマホ好きですか？スマホなんかこうものすごい文明技術がそこに投影されてますよね。初めてそのスマートフォンを見たときにこう指一本でこうやって動かしてるのを見てうわー近未来的だなというふうにこう思いました。指先一つで写真や動画を撮るだけじゃなくてお金のやり取りをして通帳の管理をして物を買って予約をして人と連絡をして欲しい情報を得ていく。僕の小さい頃でしたらドラえもんの4次元ポケットからこう出てきてもおかしくないような代物ですね。でこのスマートフォンは総合コミュニケーションツールですよね。でスティーブ・ジョブズもそれを狙って作ったって言いますよね。でもこの総合コミュニケーションツールだと言われるスマホが困ったことに遠くの人とは近くにいるかのようにコミュニケーションを取ることができますけれども目の前にいる人とはコミュニケーションを取れなくしてしまっているというのを知ってますね。目の前にコミュニケーションを取るべきリアルな人がいるのにその人には目もくれずに スマートフォンに没頭してスマートフォンとコミュニケーションを取りますね。子供におっぱいを飲ませながら、平安な顔をしている、赤ちゃんの顔を優しいあったかい眼差しで、見て、そういう眼差しを注ぐのではなくて、スマホに目をやって子供に注ぐべき愛情ひたすらにスマホに注ぎますね。そしてやがて子供が成長したらその子供にもスマートフォンを買い与えて、親子一緒にいても目と目を合わせながら会話をすることはなくて、スマホとコミュニケーションですね。家族と食事をしようが、友人や同僚と食事をしようが、目の前にいる家族や友人とコミュニケーションを取るんじゃなくて、スマートフォンとコミュニケーションを取りますね。僕初めてスマートフォンを手にしたのはアメリカに行ってからだったんですね。アメリカにもガラケーがないので、仕方なくと言いましょうか、スマートフォンを買いました。で、ちょっとびっくりしました。初めどう使っていいか分からなかったんですけども、びっくりしました。で、その時も日本でもね、そういうコミュニケーションがうんぬんなんだと言われてましたけれども、アメリカは多分違うんじゃないかなと思ってました。というのはアメリカ人はこうコミュニケーションを取るのが好きなので、いや違うよと思ったんですけども、一緒でしたね。進学校の近くにラッキーボーイっていうハンバーガーショップがあって、美味しいところなんです。で、いっぱいお客さん来るんですね。で、そこ行っても座ってるお客さんたちはみんなこうスマートフォンですね。で、そこは街でも有名なハンバーガーショップなので、白バイに乗った警察官がこうランチを食べに来るんですけれども、ランチを注文して座って白バイの警官たちをまずスマートフォンを通してこう見る。みんなそうでしたね。一緒でした。日本もアメリカも韓国もみんな一緒でしたね。人が目の前にいてもいつもスマホとばかりコミュニケーションを取っているせいか、目の前にいるリアルな人とどう会話をし、どう親密なコミュニケーションを取ればいいのかさえ分からなくなってしまっている。ドラえもんの4次元ポケットから出てくるほどの、出てくるかもしれないほどの便利な総合コミュニケーションツールのおかげで、一番近くにいる人と親密なコミュニケーションを取ることができないという本末転倒な状態。近くの人と親密なコミュニケーションを取るという面からすれば、隣のトトロって映画を見ていますと、子供が電話がないので電話がある人の家にこうバーッと走って電話を借りに行きますよね。もしくは一家に一台あった黒電話の時の方が、近くの人と親密なコミュニケーションを取るという面では良かったかもしれないですね。バージョンアップしたとか、アップグレードしたとか、進化したと称するスマホが出てくるたびに、人とのコミュニケーション能力や親密度はダウングレードしていきます。最近ではスマホ廃人なんていう言葉も出てきましたね。で、このスマホ廃人という言葉を大人に使うだけではなくて、子供に使うんです。子供がスマホ廃人になってるって言うんですよ。進化という言葉が世の中こう乱発されてますね。もう何にでも使います。牛丼やラーメンだって使いますね。牛丼がラーメンになるわけでもないですし、ラーメンが牛丼になるわけでもないですし、牛丼に足が入るわけでもないですし、ラーメンに羽が入るわけでもないですね。牛丼は牛丼ですし、ラーメンはラーメンですね。ちょっと味が変わっただけです。でもそれを進化って言うんですよ。世の中進化という言葉を乱発して、あたかも何か別次元に飛躍して新しい時代や新しい感覚が生まれて、過去をはるかに凌駕する世界が誕生したかのように教え、宣伝し、信じてますけれども、人も社会も進化なんかしていません。もちろん改善しているところあるかもしれないですね。刷新しているところもあるかもしれません。でも、その改善が果たして改善なのか、ということは見ようともしないですし、教えようともしません。見て教えたら経済が回らないですから。改善したというものを深く深く深く掘り下げていくと、往々にして現れてくるのが犠牲だったりしますね。貧しいものがさらに貧しくなったり、弱いものがさらに弱くなったり、痛みを覚えているものがさらに痛みを増したり、破壊されたものがさらに破壊されていったり、悪化した関係がさらに悪化していくなんてことはザラかもしれません。 昔も今も人も社会も変わらず罪人ですね。いやいや、その罪な感じが狡猾になってますね。ものすごくうまい具合に放送されてますね。そしてその罪ゆえに進化と歌を淘汰主義を正当化して、それに乗っ取って世界をダウングレードさせています。これが神様の視点ですね。これがダニエル書2章の巨大な像の姿によく現れています。時を経れば経るほど頭から足に向かって本質的に根幹的に悪化していくんです。衰えて傷んで悪くなって、それまでこう培われてきた文明を土台に発展させたローマ帝国というのは、その以前のどの帝国よりもずば抜けていました。いろいろな面でずば抜けていましたけれども、その内実、内情、内膜は純金から粘土へ変遷したように悪くなっているっていうのが神様の視点ですね。ダニエル書2章では、人間のその作り上げた帝国っていうのは人の像を持って表してますけれども、今日読んだダニエル書7章に行ってみますと、これを獣、海から出てくる獣として表していくんですね。つまり神の目から見れば、世の帝国とか人の作る帝国とか人の作る価値観というのは獣のような存在だということですね。自分よりも弱い存在や国々を躊躇なく力でねじ伏せ踏み潰してしまう弱肉強食のジャングルのようなところが人間が作り出した世界だということですね。人の手によって作り出されるこの世の帝国や価値観は神の目から見れば獣でしかありません。なんでこうも人の道に外れたことばかりが世の中にはびこっているんだろうかと、あたかも自分は真っ当な人間であるかのように苛立ってしまう毎日ですけれども、自分自身を含めて、私たち自身を含めて、獣のような世界、獣が獣のように行動しているだけですね。ダニエル書7章言っていますね。7章2節から、7章2節、ダニエルは言った。私が夜幻を見ていると、なんと天の四方の風が大海をかきたてていた。すると四頭の大きな獣が海から上がってきた。その四頭はそれぞれ異なっていた。ここに出てくる大海っていうのは世の中を表します。そしてここに出てくる四頭の獣っていうのは、さっき言ったように世の帝国とか世の生き様ですね。それを表してますけれども、でよく見てみますと変なことにこう気づきますね。海から出てくる獣ならば、人食いザメとかクジラを襲う獰猛なシャチが出てくればいいはずなのに、海から出てくる獣がみんな獅子だったりワシだったりクマだったりヒョウだったりと、海にそぐわない獣ばかりが出てくるんです。まずこの時点で辻褄が合ってないですね。海からは海の生物、陸からは陸の生物、空からは空の生物が出て叱るべきなのに、海から陸や空の獣が出てきますね。つまりもうこの時点で本来あるべき秩序を乱している存在として登場しているっていうことですね。神の摂理と神の愛のもと作られし世界の秩序を乱しているのが世の帝国であって、国々であって、人間であって、人間が作り出す価値観だということですね。それでもなおこの四頭の獣は自分勝手に出てくることができる存在ではありません。なんて書いてあります？天からの風によってかき立てられた海から出てきてるって言いますね。天からの風によってかき立てられたって出てきますね。ここに出てくるその天からの風というのは神の主権を表します。つまり四頭の獣は獣ですから、 獣のように自分の意思で自分勝手にいくらでも海から出てきてるんだと、いや出てきたと自ら思っているんだけれども、神の許しがなければ出てくることも立つこともできない存在だということですね。意図高き神様は王を廃し王を立てるということをずっと先週まで見てきましたよね。世の帝国が栄え衰えていくタイミングを支配し決めておられることはやっぱり聖書の神様だということを表しているんですね。どの権威や権力も神の許しなしには存在しえません。人ではなくどこまでも神が主体ですね。ダニエル書7章4節を見ていますね。いよいよその具体的に獣を見てきますね。ダニエル書7章4節、第一のものは獅子のようでわしの翼をつけていた。見ているとその翼は抜き取られ、地から身を起こされて人間のように2本の足で立ち、人間の心が与えられた。わしの翼を持った獅子が現れてきました。で、これは、2章に出てくる人間の像の頭、純金部分にあたりますね。つまり、バビロン帝国のことを言っています。BC612 年から539年、73年間ですね、地の王者である獅子と、そして空の王者であるわしのような力と同謀さで、中東世界を支配していったのがこのバビロン帝国ですね。今でもそのバビロンの遺跡を見てみると面白いことに、獅子がこう刻まれてるんです。つまりダニエルはこれを見たときに、あ、これバビロン帝国のこと言ってるんだってことは彼は分かったでしょうね。膨大な軍事力、莫大な経済力、優れた法治制度と行政システム、また自分たちの文字まで持っていて、ユーフラテス川の流れを自分たちのところに引き入れて、ものすごい要塞都市を作ってしまうほどの技術、建築技術を持っていた、当時最高の文明国家がバビロン帝国ですね。で、ネブガドネザルについてこうずっと見てきましたけど、ネブガドネザルという秀でたリーダーの登場で、繁栄を極めて大きな領土を支配下に収めていきました。でもこのネブガドネザル王が死んでから、こう国がどんどんどんどん衰退していきましたよね。この4節のところを見てみますと、わしの翼が抜き取られて人間のようになったとこう書いてありますけれども、わしの翼が抜け取られて人間のようになったっていうのは、学者によってちょっとこう見解が違うんですけれども、ネブガドネザルが死んだ後、普通の人間のようになってバビロン帝国は弱くなってどんどん滅びていったっていう見解と、もう一つは4章で言いましたよね。ネブガドネザルが獣以下のような存在になって、ボロボロになってから、そこで理性を神様から与えられて、神様を信じるものになって神を褒めたたえたっていうところが出てくるじゃないですか。で、そこを表しているという見解もあります。で、私個人的には両方とも表していると思っています。いずれにしても、希代のカリスマ的リーダーに支えられていたこのバビロン帝国は、ネブガドネザルが死んでからは、その後何人かの後継者が立ちますけれども、誰一人としてバビロン帝国のその栄華を極めた時のようにすることはできませんでした。で、結局73年で滅びてきますね。で、その後、7章5節ですね。すると見よ、熊にいた別の第二の獣が現れた。その獣は横向きに寝ていて、その口の牙の間には3本の肋骨があった。すると、それに起き上がって、多くの肉を喰らえ、との声がかかった。今度は熊のような獣ですね。で、この熊のような獣は、2章の像に、照らし合わせると、胸の部分ですね、銀の部分、つまりペルシャ帝国です。BC539 年から330年の約200年間君臨した帝国ですね。で、このような熊のような獣が出てきますけれども、どうなってます？この熊のような獣が横向きに寝てるって言うんですよ。で、横向きに寝るとどうなります？一方は地面について、一方は空に向きますよね。つまり、ペルシャ帝国がもともと、見てきましたけど、先週までメディアペルシャ帝国だったって言いましたよね。でもやがてこのメディアはペルシャに吸収されていって、メディアペルシャ帝国じゃなくてペルシャ帝国になっていくということを、横向きになったクマっていうので表すわけですね。 でまたこの獣の口の間から何が出てます？3本の肋骨が出てるっていうじゃないですか。でこの3本の肋骨というのはバビロンを滅ぼした後に今度はリディアを滅ぼしていきます。でリディアを滅ぼして今度エジプトを支配下に収めていくんですね。でその後さらに続きますね。多くの肉を食らえとこう出てきますね。で多くの肉を食らえというのは今度はバビロンとかリディアとかエジプト以外の多くの国々をその支配下に収めていったっていうことですね。このペルシャ帝国はバビロン帝国はるかに凌駕する、インドの端から中東世界、ヨーロッパの一部、そしてアフリカに至るまでの比較にならない、もうバビロンとは比較にならないぐらいの大帝国を築き上げていきました。広大な領土、莫大な富、巨大な軍隊、多くの人口と、ペルシャ帝国が誇っていたのは数字ですね、数ですね。今の世界でもそうですね。私たち人間世界何を誇ります？数を誇るじゃないですか。数字を誇るじゃないですか。利益がいくらなんだと、予算がいくらなんだと誇るじゃないですか。数と数字を誇る国がペルシャ帝国ですね。でもやっぱり200年続いたペルシャ帝国も滅びていきました。そして出てきたのが3番目の獣ですね。ダニエル書7章6節ですね。その後見ていると、なんと豹のような別の獣が現れた。その背には4つの鳥の翼があり、その獣には4つの頭があった。そしてそれに主権が与えられた。今度は豹のような獣ですね。でこの豹のような獣というのが2章のあの像にこう照らし合わせると、腹とか腿の部分ですね。つまりギリシャ帝国のことです。豹というのは獰猛かつ素早いハンターですけれども、ギリシャ帝国といってこう思いつく人物がいますね。アレキサンダー大王ですね。アレキサンダー大王が23歳でこう登場してきますけれど、23歳で王になったアレキサンダーはたった10年でペルシャ帝国よりもはるかに大きい領土をその支配下に収めていきました。ヨーロッパから始まったその征服戦争はインドの端まで及びましたけれども、インドの端まで行ったらアレキサンダーが何て言ったかと、こう言ったんですね。これ以上征服する地がないと言って悲しんで泣いたそうです。豹のように獰猛で素早いハンターのような王がアレキサンダー大王ですね。でまたこの寿命も早かったんです。32歳の若さでアレキサンダー大王が亡くなっていくんですけれども、この豹のような獣の特徴なんかありますよね。変な特徴がありますね。4つの頭と4つの翼があるって言いますね。32歳の若さで亡くなったアレキサンダー大王の後に、今度はアレキサンダー大王の4人の部下がその国を4分割してギリシャ帝国をこう担っていきました、保っていきました。結局ギリシャ帝国は BC333 年から63年まで約270年間経って滅びていきました。そしてついに4頭目の獣ですね。7章の7節見ていますね。7章7節。その後また夜の幻を見ていると、なんと第4の獣が現れた。それは恐ろしくて不気味で非常に強かった。大きな鉄の牙を持っていて、食らっては噛み砕き、その残りを足で踏みつけていた。これは前に現れたすべての獣と異なり、10本の角を持っていた。私がその角を注意深く見ていると、なんとその間からもう一本の小さな角が出てきて、その角のために初めの角のうち3本が引き抜かれた。よく見るとこの角には人間の目のような目があり、大言壮語する口があった。これまでの4頭目の、これまでのその獣と明らかにこの4頭目の獣は違いますね。これまでの獣は現存する、私たちが目で見ることのできる獣にこう例えられてますけれども、この4頭目の獣は実存する獣とは違いますね。でもその特徴があります。何かというと、恐ろしくて不気味で非常に強かったっていう特徴ですね。これまあ一義的にはローマ帝国をこう表していきますけれども、 ローマ帝国が滅びた後、それ以後続く人間の作った世の中や国々や価値観までも表す言葉ですね。表す獣の姿ですね。ダニエル2章では鉄と粘土でできた足の部分を表しますね。ダニエル書の7章7節で、大きな鉄の牙を持っていて食らっては噛み砕き、その残りを足で踏みつけていたってこうありますけれども、2章の鉄の足の部分とこう重なり合いますよね。ギリシャ帝国以降、ローマ帝国は BC63 年から500年間世界最高の兄弟国として君臨した国です。で、このローマ帝国の特徴は、大きな鉄の牙を持っていて食らっては噛み砕き、その残りを足で踏みつけていたという言葉で表される膨大で巨大で強大なその軍事力ですね。軍事力がローマ帝国の最も大きな特徴ですね。ローマ帝国の特徴を、寛大で包容力のある文明だったというふうにこう表現する作家もいますけれども、まあそれも一つの特徴だったかもしれません。でもこの表現はローマ帝国をまっとうに理解する上で大きな誤解を与えかねない表現でもあると思ってます。ローマ帝国は寛大で包容力のある帝国である前に、抵抗勢力を徹底的に叩き潰す力を持って恐れを植え付ける恐怖国家でした。例えば抵抗した奴隷たちをですね、ローマに通ずる道がありますけれども、そのローマに通ずる道すべてに十字架にかけて火炙りにして飾って、みんなにこう恐れを植え付けるわけですね。クリスチャンたちを油で素揚げにすることもありました。まさに大きな鉄の牙で食らっては噛み砕き、残れば残飯を踏み潰すかのように踏み潰して巨大帝国を築き上げていきました。でもです。その内実は、金でもなく、銀でもなく、銅でもなく、鉄と粘土です。それに続く私たちの世界、どこに入ると思います？粘土ですね。粘土を生きてるんです。ギリシャまでの文明を淘汰して吸収してさらに発展させたと自負するローマ帝国の遺伝子というのが現代の社会、いろんなところに国々にこう及んでますけれども、それほどにローマ帝国は栄えました。ローマ帝国の栄華って今でもずっと続いてますね。ビサンチン帝国、神聖ローマ帝国、イスラム帝国、英国や米国、中国に至るまで世界を掌握した強国の統治システムの元をたどるとローマ帝国に通じてるんですね。ローマの文明に通じています。例えばオリンピックのこう主会場なんかをこうそれぞれオリンピックの開催国が作りますよね。で、そう日本だったらこう国立競技場になりますけれども、国立競技場のでっかい競技場だったり、サッカー場でもいいです、野球場でもいいですし、ラグビー場でもいいです。2000年前にローマに建てられた円形競技場のコロシアムが元で源流ですね。で、現代にあっても2000年前にローマで作った円形競技場のコロシアムを凌駕するような巨大競技場をが思いつかないんですね。英国とか米国の議会のその上下院システムもそうです。日本だったら衆院、参院の議会システムもそうですね。それも遡っていけば、ローマ帝国の元老院制度がもともとですね。現代の政治とか経済、教育、建築、文化、芸術、スポーツに至るまで、ローマ帝国文明を基礎にしているものがいっぱいあります。でもそんなこと教えられないじゃないですか。でもそんな輝かしい巨大帝国文明でも、神の目から見れば所詮金でもなく銀でもなく銅でもなく鉄でもなく粘土ですね。私たちは粘土で生きながらあがいてもがいてるんですね。 これが聖書の神様の言う視点ですね、見解ですね。誇るべき21世紀に生きている私たちの世界は金じゃありません。粘土ですね。もっと詳しく話したいんですけれども、時間が来てしまったので、この続きは来週以降に見ていきたいと思います。でもひとまず結論ですね。ダニエル書7章17節から見ていますね。ダニエル書7章17節。これらの4頭の大きな獣は地から起こる4人の王である。しかし意図高き方の生徒たちが国を受け継ぎ、その国を永遠に余裕限りなく保つ。マタイの福音書言ってみましょうか。マタイの福音書5章18節から19節の言葉ですね。誠にあなた方に言います、天地が消え去るまで立法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが実現します。ですからこれらの戒めの最も小さいものを一つでも破り、また破るように人々に教えるものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを行い、また行うように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれます。今日のこのダニエル書7章の啓示を見た私たち、みんな私たちすべてが4頭の獣に惑わされる生き方ではなくて、その獣の正体を冷静に見据えて決して滅びることのない神の言葉と神の国に生きて、その国を永遠に受け継ぐ祝福された偉大なものとして建てられていることに感謝を覚えたいですね。そしてその感謝を覚えたならば、日々その感謝を持って神様を褒めたたえていきたいですね。お祈りいたしましょう。天の神様、世で教えていることと私たちが思っていたこととだいぶ、いや全く違う真理を今日あなたがダニエルに示してくださった啓示から教えられました。私たち人間自ら誇り、人間を賛美し、人間を崇め、人間の文化を、文明を、価値観を褒めたたえて、それを第一にするような世界に生きてますけれども、そのすべてが金ではなく鉄であり粘土であるということを知りました。私たちが4つの獣の価値観に生きるのではなく、そして4つの獣に翻弄されながら歩む人生ではなく、滅びることのない神の言葉と神の国と、そしてその国を受け継ぐものとして建てられていることに感謝をいたします。そして果たして建てられているものとしてそれを自覚できていたでしょうか。やっぱり金に見える世の中でしょうか。やっぱり銀に思えるようなものに取り囲まれたいと思っているでしょうか。滅びることはない神の国を生きる生徒として歩むことができますように、どうぞ慈しんでください。そして歩めていることを感謝いたします。あなたの導きと祝福に期待いたします。感謝いたします。愛する救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して神様を褒めたたえましょう。賛美歌380番です。心の中で賛美していただければと思います。ご無理でない方お立ちください。 どうぞお座りください。はい、それでは2020年テーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。祝祷いたします。しかし意図高い方の生徒たちが国を受け継ぎ、その国を永遠に余々限りなく保つ主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが回収一人一人とともに、またその家族の上に余々限りなく豊かにありますように。Amen.以上をもちまして第3礼拝を終わりにいたします。